じゃあ皆さん、お祈りします。愛するイエス様、今日は、あなたは共にいてくださって、この最高の春の日を感謝します。何よりも、あなたはいつも24時間、聖霊様を通して心に宿ってくださっていることを感謝します。イエス様、どうか、これからの、この私たちの勉強が、すべてあなたによって導かれて、祝福されて、そして、私たちの心の奥底に、あなたの真理が入って、そして頭だけではなく、本当に私たちの心の一部となって、私たちの霊の家庭となるように、聖霊様働いてください。お願いします。お委ねします。信じて、イエス様の御名によって感謝します。アーメン。皆さん、この第5課の、今日は、第6課、関隆さんが、これから、教えるんですけれども、最後の第5課の最後のところがちょっとだけ強調し、改めて強調したかったんですけども、特に今皆さん第5課の32ページちょっと開いてください。第5課の32ページ、弟子を育てる弟子。その命が次々伝達していく。次々この一人の心から次の心へ、流れていくことが一番大切ですね。この止まってはいけない。キリストの命が次々流れていくことがすごい大事ですから。じゃあ、高橋さん、この H のところ、弟子を育てる弟子、その二つのパラグラフをお願いします。
はい。H、弟子を育てる弟子。羊飼いと牧草は羊の健康を左右する重要な要因であるにもかかわらず、羊のみがより多くの羊を生み出します。私たちは私たちを生み出すことしかできません。同様に罪人は罪人を生み出しますが、弟子は弟子を生み出します。想像してみてください。あなたが人々の友となり、彼らと時間を過ごし励まし、主イエスに導き、その後その人々とキリストの弟子作りを行ったとした。将来その人々はあなたについてどれほど神に感謝するでしょう。さらに想像してみてください。その人々がキリストの力強い弟子となった。今度は彼らが神によって用いられ、さらに多くの人々の人生が主イエスによって完全に変わります。それは最高の人生です。
まあ本当に最高の人生ですね。やっぱり、皆さんちょっと考えてください。自分が誰かにこの聖霊によって、その聖霊によって自分が用いられて、誰かに少しその影響を与えて、その人がイエス様を信じたら、相手の永遠が、変わりますね。もう人生だけじゃないんですね。その相手の過ごす永遠が変わるんです。もうすごいですね。そして、さらにその人が神様によって用いられて、たくさんの実を結んで、そしてその人がさらに人々をイエス様に導いて、その次々その聖霊の働きがあると、どんなに素晴らしい喜びですね。第一ヨハネの一章だと思いますけども、ヨハネ、もしかすると第二手紙でも、第二手紙のところに、ヨハネが、私の子供が真理の中を歩んでいること、これ以上大きな喜びはないと書いてあるんですね。だから、だからさっきも聖司さんのことでちょっと感動したのは、ね、ずっと大学の時の、彼のお父さんとの、付き合いとか、だんだん、彼のお父さんがね、だんだん、イエス様を求めて、近づいて、そして、後でアメリカに帰ったら、その喜びを思い出すとね、すごくいつも感動するんですけども、彼のお父さんとお母さんも、その時にね、イエス様を信じたという報告があって、イエス様を受け入れた。その後にもね、そのお父さんが、一つの、開拓教会にずっと働いてて、今その、教会がね、他の牧師が来て、そして今その、今度ね、その自分の息子さんも、今度牧師になるという、聖霊の働きは素晴らしいですね。まあ、やっぱり、それ以上大きな喜びはないですね。だから、それは、例えばこのイエス様にその人を導いたとしても、その人、新しくなったそのクリスチャンが、 私たちがその人に投資して、時間をかけて、働いて、その人が神様によって用いられて、さらに他の人たちもその人によって、永遠の地獄から永遠の神様と共に住める、この新しい、永遠の世界に、その、ずっと永遠に神様と一緒に生きられる、その喜びはすごいですね。まあ皆さんだから、この弟子作りは、このキリストの命を、次の人に、その、流していく。それが弟子作りのメインのテーマですね。キリストの命が私を通して、次の人に流れていく。それが、弟子作りの可能性はもう無限ですね。ちょうどこの第5課の最後のところに、例えばバルナバが、あんまり聖書は強調しないけども、でも結局バルナバがサウロを育てて、そのサウロがパウロとなって、名前が変えられて、新約聖書の半分ぐらい、書いて、新約聖書の神学の膨大が全部そのサウロによって、神様の啓示によって与えられて、神の言葉が与えられて、そして、バルナバがあんまり人が聞かない。多くのクリスチャンにバルナバは誰でしたと知らないかもしれない。でも、バルナバがなければ、パウロはどうなったでしょう。そして、バルナバがなければ、ヨハネ・マルコがどうなったでしょう。そして彼も後でマルコも、結局福音書のマルコ、そしてそれはマルコの福音書がマタイ、マルコ、ルーカの基本的な土台の福音書と知られていて、そして新約聖書のほとんどはパウロ、バルナバ関係で出来上がってるんですね。それはすごいでしょ。それはバルナバがあまり知られてないんだけど、彼がの働きでもう全世界が変えられたんですね。だからそれは弟子作りの力ですね。だから、バルナバは、この後でまたその名前が消えるんだけども、パウロがずっと続けて、次々の宣教旅で、次々教会が生み出されて、でも、すっごく用いられたんですね。だから、それは弟子作りの力です。もう、キリストの命を。だから、ただその情報を伝えて、この、クラスルームの中で情報を伝えるだけじゃなくて、本当の生き方、その心のパッション、その情熱、そしてその価値観、それがもう一緒に生活していながら、その相手にその伝わる。それは弟子作りですね。このキリストの命を私から次の人に流れていく。だから、もちろん情報も大切だけども、でも情報よりも、その本当にキリストと生きた生き方、が伝わってるんですね。だから、その聖書の土台にして、聖霊で満たされて、その人がキリストを持ってた情熱をその人を持ってて、キリストが持ってた愛をその人が持つようになって、まあ、それは、その神様が求めているその弟子作りですね。だから、それがこの第5課の最後の部分でした。じゃあ、今日はこれから第6課お願いします。皆さん、もう一回この出席表を渡しますけども、もし前回か前の時も自分のところが集積したんだけど、印をつけてないなら、どうぞ今つけてください。
おはようございます。はい、今日は第6章を担当します。これ予習している中でですね、本当にすごく、ものすごく大切です。ものすごく大切ですから、ぜひですね、集中して、短い時間でやりますから、一緒に学びましょう。本当にですね、まずこれは言いたいなと思ったんですけど、皆さんをね、尊敬します。この場所に来てくださっているっていうかね、この学びを、いろんなことあるでしょうけど、聞こうと思ってくださって、この場所に座っていらっしゃることだけで、本当に尊敬に値すると本当に思います。で、その中で僕がこういうことを担当できるのも、ものすごく特権だと思います。本当に感謝をしています。で最初に、これを少しこの学びに入る前に分かち合いたいと思ったんですね。それは聖書の言葉なんですけど、ヘブル人への手紙の12章の7節です。ご存知の方もきっといると思うんですけど、 文章なんですかね、使ったらいいか。じゃあ、お読みしますね。ヘブル人の手紙12章7節、訓練と思って耐え忍びなさい。神はこの後が大切です。あなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。まあ、ここは懲らしめのこと、試練のことを中心になっていますけど、僕はすごく注目したのは、あなた方を子として扱っているという言葉でした。神様は私たちを、あなたを一人一人を子供として扱っている。別なところでは、第一ヨハネの3章の2節、第一ヨハネ3章の2節、お読みしますね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。ご前半であります。神の子供です。ヨハネは宣言しています。もう一箇所だけ読みます。ガラテヤの3章の26節、これはこのパウロの手紙のところです。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。聖書が宣言しています。私たちは神の子供です。神様は私たちを子として扱っています。どうぞ今ですね、私の声ですけども、神様、お父さんの言葉として、どうぞ聞いていただきたいというふうに思います。じゃあちょっとだけ短く祈ります。お願いします。愛する天のお父さん、お父さん、本当にお父さん、今あなたの言葉をから学べることを本当にありがとうございます。あなたが今何を子供である私たちに言おうとしているのか、どうぞよくわかるように教えてください。聖霊様、あなたが助けてくださることを信じて感謝します。あなたの今御心に沿って歩むことができるように私たちを力づけ、そして成長させてください。感謝を持って委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。じゃあテキストを開きましょう。第6章ですかね、ちょっと時間もあれなので急ぎながらいきますけど、第6章、健全な人間関係のモデルとなるディサイプラー、読みます。はじめに、ディサイプラーはキリストの体を形作る機関です。家族の一人として、そして成長を遂げたメンバーとして、彼、もちろん彼女は、若い兄弟姉妹の面倒を見るときの助けとならなくてはいけませんし、その際、ディサイプラーとしての役割を担っていくようになります。このような場合、ディサイプラーは、神によって認められた行動を示す必要があります。お父さんですね。お父さんによって認められた行動を示す必要があります。もし、人を教えることを希望するなら、彼は模範とならなくてはいけません。先ほどの安牧師のメッセージでも、その長男、長女、兄弟みたいなことは少し出ましたけども、私も長男でございまして、下に弟が2人、弟、妹が1人いる家庭の中で育ちました。兄弟のない方ももちろんいらっしゃいますけれども、そういったことに少し、ね、当てはめるとですね、お兄さんお姉さんは弟妹たちを導いていく必要が家庭の中で、必然的に生まれます。私たちは神の家族ですから、神の家族の中で、妹弟たちが生まれてきます。それを私たちは導いていく必要がある。そのようにお父さんは願っている。そういうことですね。次いきます。パウロはコリントの教会の信徒にはっきりと命令しました。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。パウロはお兄さんとして、弟妹たちに語ったんですね。フィリピンの手紙では、使徒パウロはこのように強調しています。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてください。そしてお兄さんは言ったんですね。弟妹たち、私がしたように同じようにしなさい。私たちはパウロから、私たちの信仰のお兄さんお姉さんから受け継ぎました。だから私たちが次に同じように、私たちの妹弟たちにしていく必要があるんです。次、新しいキリストの弟子の人生を、妹弟たちの人生をプラスに方にその影響をつけるために、神のしもべであるあなたに次のような提案をします。これはですね、全部読みませんが、いくつか のキーワード、私がこれを予習した中で、キーワードを少し、分かち合います。後でぜひ全部読んでください。キーワードは、一つ目は、いつでも 神の御言葉に従いなさい。これとても大事です。私この時は信じます、この時は従います、この時はちょっとやめます、この時、あ、この言葉はちょっと私ちょっと受け入れられません。神様の言葉に関する限りこれは成立しないと思うんですね。神様の言葉にはいつでも従います。次です。自分の家族の面倒を見なさい。これは今度優先順位の話です。優先順位があります。で、優先順位を正しく私たちが知っている必要があります。神、自分の家族の面倒を見なさい、優先順位の話。次は優しさをなさない。これもですね、非常に重要です。何かをですね、一生懸命やろうとしたときにどうしてもこう、その一生懸命さが思い出てしまうことはあるでしょう。もちろんそれはあります、ありますけど、神様は愛の方ですから優しさをなくさないようにしたいと思います。次は高慢にならない。これもとても大事です。高慢は全ての罪に深く影響しています。高ぶりです。最初の罪も結局同じことでした。神よりも私が偉大になれかもしれないという誘惑に乗ったんですね。高慢です。高慢にならないこととても大事です。次は一つ飛ばして、絶え間ないのに。私たちは人間です。人間ですから必ず助けが必要です。私たちはまだそういう意味では大人、まあ、今どんどん成長させられていますけれども、イエス様のようになりますけれども、まだ私たちは成長途中です。ですからいつもお父さんの話を聞く必要があります。それが祈りです。だからいつも祈ってください。いつも祈ること。次は清い生き方です。これもですね、大事だと思います。お父さんは私たちに清くなることを求めています。イエス様のように清くなることです。これはじっくり後で考えてください。清いということはどういうことでしょうか。清いということ、でそのためにその文章の最後です。聖霊で絶えず満たされなさい。これも先ほどのメッセージの中にありました。神の手、私たちは自分ですることを求められているわけじゃないんです。聖霊様によって生きること、つまり聖霊様にいつも満たされていること、その生き方がお父様を望んでいます。次ですね。これまた繰り返しになります。一つ飛んで、神の御言葉を学びなさい。本当に大事です。聖書が私たちに与えられていること、これ以上の特権はあまり考えつかない。この文字として私たちが今それを読めること、何度もそれに対して触れることができること、お父さんの言葉です。神の言葉です。これ本当に大事です。次、神の御前で、はい、へりくだりなさい。神様の前にへりくだることの必要性はですね、どれほど強調してもないです。神様ですから。神様の前にへりくだりなさい。これ大事です。ちょっと飛ばして、神はあなたとの契約に、神への献身を、僕はこの後が重要と思いました。諦めてはいけません。諦めないでください。必ず助けがありますから、諦めないでください。神への献身を諦めないでください。なぜなら、神様は私たちを諦めないでいてくださいました。もうダメだ。もうしないって言ったんですね、ノアの時に。もうしない。絶対に諦めないって言ったんです。私たちを、だから決して諦めませんから、私たちも諦めない。神様の献身に応えていきたいと思います。最後、もう一個ですね。二つ飛ばして、恐れを持って真の悔い改めを求めながら。これも大事です。悔い改めがですね、表面的であること、と、本当に心から悔い改めであること。これは、いろいろ考えると、もう本当に、ある意味全く違うかもしれない。全く逆の方向を向いている気がします。本当に神様の方に向き直ったのか、ちょっと首だけ後ろ向いたのか、全然違います。体はどっちを向いているのか、体は神様と逆の方向いて、あ、わかりました、ちょっとごめんなさい、なのか、本当に神様に向き直ったのか、それは真の悔い改めかどうか、そこにかかっているんです。だから全然違います。真の悔い改めを求めましょう。で、最後ですね、これは、ちょっと話変わりますけど、一つその次の後で、進んで許しなさい。これがですね、今までのところ、私たちと神様の一対一の関係の中で、なんとなく成立するかもしれないですけど、この最後だけはそうじゃないんですね。私たちは、神の家族たちです。福 数形ですね。子供たちです。だからそこに関係が必ずあります。その時に最も重要だと思うものの一つが許すことです。これが様々な問題にかなり有効に作用します。許すこと。これがポイントでした。じゃあ次行きます。ちょっと飛ばして。A、弟子作りの動機。次のページです。で最後に、最初にですね、弟子作りの目的はただ一つです。ありました。これ先ほど金牧師もですね、お話してくださいました。非常に重要なことだと思います。これはまあ、割と大きな言葉です。キリストの命を流してはいけない。で、弟子作りの目的を、まあ、大きく一つで言えば、それだと思います。キリストの命を流すこと。その人がキリストの命を生きるようになること。生き生きとですね、本当の目的の中に生きること。これが弟子作りの目的。まあ、ただ一つで言えばそうです。ですが、その目的は、実際には異なる様々な意図、面白い表現だと思います。様々な意図からできたロープのようなものだということを言っています。で、その重要な動機を作るいくつかの要因は以下の通りです。これも後でぜひ読んでください。ポイントだけを申し上げます。最初の言葉ですね。これはもう何度も私たちの教会で出てきました。ヨハネはマタイの福音書の28章18から20節って言ったら大宣教命令と思い出してください。この御言葉、この御言葉に従わない。つまり弟子を作らないという言葉。かなり厳しい言葉かもしれませんが、聖書の中で最も従わなければならない命令の一つに背くことに値します。一人考えてみましょう。次3番です。弟子作りを通して、これ出てきました。貴重な命。これはイエス様の命です。イエス様が十字架で捧げてくださった命です。それは私たちが生きるためだと言っていますから、その命を生きること。これをサタンが邪魔しますと。ね。邪魔してるんです。邪魔してますから、そこから、その闇と脅威から自由になる。ですね。これが弟子作りによって行われますよと言ってるんです。これが本当に私たちが、それを真剣に考えないといけないんです。全然違います。さっき、ピモキシもおっしゃいましたけど、永遠と永遠。二つの永遠。永遠の命と永遠の死。これが全然違います。ですから、そういうことが弟子作りの動機に大きくなると思います。それからですね、5番です。ちょっとこれ見方が変わります。5番の最後の方、キリストの支配を認識することを人に教えます。ここでまあポイントだと思ったのはキリストの支配です。キリストは世界を支配しています。神ですから。で、この地上は堕落していますけれども、神様の支配のもとにあります。教会が神の国を表しました。ですよね。で、それを最も表すのがだから、教会です。だから、教会が大きく、神様の栄光を表す必要が あるんです。一番。それを教会が表します。それをセルが表します。それを1対1が表します。そうすると、見ているうちに、この人たちは、キリストの支配をおのずと認識します。ですよね。教会、で、今日セルグループ面白かった。本当に1対1で支えられている。で、その、セレブレーション礼拝が素晴らしい、そこに感動がある。学びがある。そのことで、キリストが支配して、この世界の、この世界の支配者であることを、皆がわかります。で、それら、ポイント6番、神の栄光です。神の栄光が表されます。ね。そうですよね。私たちが生き生きとしています。さっきのお父さんと子供の話、ちょっと考えましょうか。お父さんが子供を育てます。愛します。子供が生き生きと生きていることが、お父さんにとって素晴らしい喜びでしょ？ですよね。だから、子供が生き生きと生きます。ね、素晴らしいそこに関係があります。愛の関係がそこにあります。神様はものすごい栄光をそこでお受けになるんです。それができるのは私たちだけです。次いきます。B。ここから少し具体的になります。ですね。まあこれは目的。まあさっき話しました。キリストの命を流すこと。で、最初に自分自身に聞いてみましょうと書いてあります。これが最初の質問です。これさっき金牧師も言いました。神が自分の人生を通して他の人たちの人生にもたらした変化とは何でしょうか。 これはディサイプラーにとって本当に重要な質問になるでしょう。そのために具体的なことをこれから学びますが、影響はいろいろあります。意図的なものこれから学びますけれども、無意識的なものもあることも忘れない方がいいと思います。無意識に私たちは人に影響を与えます。で、無意識なものは心の中から出てきます。だから心の中をさっきのように広くしている状態がどれほど大事かが分かると思います。あと誰かに対して意識して影響を与えることもあるし、無意識的に与えてしまうこともありますよね。で、無意識的なものは心の中から出てきます。次です。1番、ですね、これ、唐突に伝道という言葉があるのが少し唐突かもしれないと思ったので説明しますと、1対1、これは伝道とどちらかでも地続きと考えてもいいかもしれない。基本的には今私たちはクリスチャン同士の中でペアルを作ろうとして始まってますから、もうすでにクリスチャンの人たちと1対1を始めることが多いかもしれないけど、これはもっとでもこれが広がっていくときに必ず伝道から続いてくることになると思います。今そういうふうに やられてる方もいると思います。最初にアウトリーチグループがあって聖書の学びが始まって、そこでその人がイエス様を受け入れたら、そのままそれが弟子作りになります。だから伝道と弟子作りは地続きです。だからこの後のことでも伝道と弟子作りが関連付けられてよく書かれています。でそれで始まります。で、ある人はこの方法を、これ伝伝道、もしくはプレ伝道という言葉であまり聞き慣れないかもしれませんけど、まずそこから始まるでしょうということなんですね。これは何かというと、福音を説明するのに必要な前提の知識です。例えばこれ福音のプレゼンテーションを学びましたけど、神様があなたを愛していますと言った時の神についてある程度の定義がなければそこでずれますからね。神がヤオルスの神があなたを愛していますって言ったら、もうなんだか漠然としてわけわかんないですからね。世界を作られた創造の唯一の神様が聖書がそうやって言っていて、その神様だと前提して、その神様があなたを愛していますってところから始めないと伝道が始まらないです。で、そういったものが他にもあります。罪とは何か、許しとは何か、天国地獄とは何か、永遠のことも話さない、まず基本的に土台に立たなきゃいけないんですね。それがだから前提、プレ伝道という言葉で。で、それが準備をします。ですね。次。2番。個人における人格形成。これは、弟子のうちに、イエス・キリストの形と同じ姿に最も近い人格を形成することを意図した目的です。書いてます。これが、イエスの命を流して、イエスと同じ姿に変えられていくことが、弟子、変えていられることを目的とすることが、弟子作りであるということの、関係になっています。それで、重要だと思うのは、最後の方、十分に減り下ってこのようにしました。すべてのクリスチャンを対象としています。成長はすべてのクリスチャンが対象です。ですね。だから、ディサイプラーも同じです。ディサイプラーも誰かに必ず弟子作りを受けています。ディサイプラーの、条件の一つにそれが非常に大きくあります。誰かに対から弟子作りを受けている人か、誰かを弟子作りに行きます。必ず誰かのすべてが成長途中。これは本当に平気だった態度、とても大事です。そして、現在進行形だということも重要です。次いきます。3、友人関係を通した。これは伝道の非常に効果的なものとして友人関係が非常に重要です。本当に重要だと思います。それが非常に自然です。で、次です。次のページ。で、弟子作りの役割とは、1行目の後半ですね。この配慮と親しい交わりに関するなぜ、を説明できることです。面白い表現だと思うんですね。なぜって出てくるんだと思います。私たちがキリストの命を生きているときに、なんであなたは喜べるんですか。なんであなたはそんなに落ち着いていられるんですか。なんであなたはそこまで人に犠牲を払うことができるんですか。それに対する答えを私たちは言うことができるんですよね。そういうことです。で、そうすると、で、その後ですね、そのジョン、RW、これ、ストットです。スコットです。ストット。ごめんなさい、誤植です。ストットは次のようにコメントしています。後でちょっと読んでみてください。重要だと思うのは十字架のことです。十字架を語り続けると書いてます。十字架のことを忘れないようにしましょう。本当に重要です。私たちは十字架、イエス様の十字架の贖いによって全部が始まりました。それないと、もう前提条件が全部崩れますから、 それをいつも忘れないことが強調されていると思います。次です。聖書はクリスチャンの相互関係と呼びましょう。私たちは共同体ですから、相互関係の中で成長します。個人的な成長を求めているのではそれだけではないということですね。だからその後いっぱい書いてあります。後で読んでください。互いに互いにって書いてますよね。互いにもう強調しすぎもうすごいしていますけども、後で読んでください。次4番、これはですね、人数において自然に成長する。これについて少し抵抗感がある方がいるかもしれないんですが、成長を目的としている、第一の目的としているわけではないです。でも成長することになるはずだと言っているわけです。で、実際初代教会がそうなったということです。ですね。で、それは自然なこととしてです。だから自然に成長すると書いてあるんです。自然です。だから、まあ、ひっくり返ることがたまにあると思うんですが、その成長するために何かすることがあるかもしれませんけど、でも成長することは自然です。だからそれを否定しない方でください。だから必ず発展します。小さくあることが、小さくあることが経験であると勘違いしないという言葉をどこかに聞いたことがあります。小さくあれば、それが経験で神様の前に、減り下った良い生き方であると、単純にそうしないでくださいということをおっしゃっています。小さくあることが経験とは、大事になりません。成長します。私たちはですね。で、それが、一つなんでかというと、ちょっと飛ばして次のパラグラフの真ん中辺、3行目の一番最後の文字ですね。神は、37ページですよ、37ページの、神は罪を許された者を通して失われた罪人を召すことを決断されました。この神様の決断によって私たちは今このように学びの時もあるし、素晴らしい特権を得ています。その働くことができる、神の協力者となることができる特権はその決断のおかげです。で、そのことを次のパラグラフ、今日多くの教会は一人一人のクリスチャン、すべてのクリスチャンが魂をキリストに導く責任がだからあるという見解をことごとく見失っています。これは非常に厳しいものことだと思います。私も本当にそれはお願いされます。お父さんはそのように願ったということです。お父さんはあなた、お前が兄弟の面倒を見なさいというふうに言ったんです。それを決断したんです、自分でやらずに。だから私たちはそれをする責任がそこにあります。で、パウロはその情熱をすごく持っていました。私は誰に対しても自由ですが、次のページです。より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。パウロの情熱が本当に現れています。次のパラグラフ、私たちはこの和解という神とのですね、神との和解という素晴らしい働きにおける協力者です。協力者と鳴らしてくださいました。私たちは次の行、真ん中辺、キリストの施設なんです。それを伝える。もうとっ、まあ、遣唐使とか、遣隋使とか、そういう古い話ですけど、今でも、例えば国の代表として、他の国に行っている、外交官の人たちいます。代表です。私たちは、神の国にいますね、座っていますけれども、そこからこの地上に、こう、ある意味使わされた、キリストの施設。神のことをそこで、代表して言うことができる。あるいは特権を与えられているわけですね。で、最後から3行目。結果は神に委ねます。だから、任命者がいるわけですから、結果は神様に委ねますが、伝道と聖霊の力にあって、主イエスを共有していきます。私たちですね。次です。霊的な成長。この表現は、これもちょっと、しますと、この表現は、霊的な成長していくというこの表現は、基本的に弟子作りを行うリーダーの形成を、これ参照というか、まあですね、形成を指しています。そのことだと、霊的な成長は弟子作りを行うリーダーを作っていく。だから霊的に成長していくことが、弟子作りを行うリーダーを作っていくことだと言ってるわけです。そういう意味ですね。そういうことです。次です。調査に、これはちょっと飛ばします。次は、キリストの、後で読んでください。キリストの体におけるミニストリーと準備。ポイントはですね、じゃあ、最初のパラグラフの真ん中辺のちょっと前。自然な流れとして、教会のたくさんのメンバーが良い働きに関わったら、人間関係の問題が少なくなるでしょう。それは活動的なメンバーがミニストリーにおいて満足感を覚えるからでしょう。 ちょっと前から言ってますね。まあ、私たちはキリストの体の一部ですから、キリストの体の一部としてそれぞれ役割が与えられています。その役割を果たすこと、それがまあミニストリーを行うことの、ということの、一回かもしれません。それは、それが自然な流れとして、みんなが自分の役割を分かって、その働きをしていくことを、どんどんしていったんですね。それは、非常に良いことですね。もともとの働きをそこで果たしますから。だから、あんまり、問題が少なくなるでしょうと言っていることだと思います。それから、大事だと思うのは、次のパラグラム、先頭。あるミニストリーが他のミニストリーに勝るということはありません。聖書も言っています。ある機関が他の機関より勝っていることはありません。で、それぞれが相互関係にあります。すべてのミニストリーは互いに協力し合うんです。まあ、協力し合うわけですね。私たちの体はそのように生きています。はい。
はい。
わかりました。これでもう多分半分しか終わらないので、そうなります。了解です。ありがとうございます。はい。じゃあ、そうですね。まあじゃあ、多分もうあとこれで終わりなので、このところで大体もう本当に終わります。ありがとうございます。そういうことです。だからまあ互いに協力し合うべきです。そうですね。それが、頭であるキリストの、助けになっていくべきだということだと思います。じゃ最後です。D のところ、ここで今日終わります。あ、D の多分前半で、最初のところだけで終わります。D の最初。私たちは、皆、ディサイプラーになるために召されています。ここで、重要だと思ったのは、皆ということです。全員ということですね。全員ディサイプラーになるために召されています。でしかし、弟子作りをできない人は2タイプ存在します。一つ目が主イエスに従わない人。もう一つが神の命令に反し弟子作りを拒む人。まあ、これはその通りだと思うんですけど、重要だと思ったのは、ここにですね、その能力のない人が含まれていないことです。弟子作りを、いいですか？できない人の2タイプの中に、弟子作りをする能力がない人が含まれていないのが重要だと思いました。私たちは、これこの後で出てくるんですけど、これは来週やりますけど、私たちは決断をする必要があるだけだ。ということを言っているんだと思います。聖書。弟子たちにも言いました。あなた方が、これから、王たちの前、権力者の前に連れ出されて、話をしなきゃいけない時が来る。だけど、ね、心配する必要はない。その時に、聖霊がすべて言葉を与えるから。役割を与えたんですね。役割を与えたので、それに、はいというか、いや、ちょっとというか、そこですと。で、弟子作りをできない人のタイプは、キリストに従わない決断をした人。命令に反して弟子作りを拒む人。この2タイプだと。ここがちょっと思いました。後半はですね、来週やります。本当に皆さんありがとうございました。ちょっと僕も、終わってしまいましたけれども、申し訳ございません。もし何か質問があれば、ぜひ、お話ししてください。祈って終わりにしたいと思いますが、今の段階で何か他に質問があれば、はい、どうぞ。はい。はい。であと神の家族とだからそのノンクリスチャンでとっていれば神の家族が
優先ですね。
私たちのその理念ですね。誠の神を、あ、でも全てに誠に当たって神を愛しますけど、まあそれは当たり前ですけど、神を愛します。誠の神を愛し、 神の家族と共に成長し、愛して成長し、神の愛を分かち合いますから、という、まあ、大きな意見として、そういうことだと思います。はい、ありがとうございます。他にはどうでしょうか。はい。ありがとうございます。聞いてくださって感謝です。ちょっとまた T 牧師と相談して、来週を考えたいと思います。それでは、お祈りをします。愛する天のお父さん、本当に足りない器ですけれども、本当に、このような役割を与えてくださってありがとうございます。あなたが語ってくださって、あなたがどうぞこれをすべて、教えてください。そのようにしてくださることを確信をして感謝をします。今、どうぞ一人一人の心にあなたが、本当に知恵と力と、素晴らしい愛と希望と、もうすべてのあなたの霊的祝福を注いでください。お願いします。本当に素晴らしい、神の兄弟、リーダーたちが、本当にたくさんこの教会にあなたが、与えてくださっていることを、こうしてくださっていること、その人の気持ちを今燃え立たせてくださっていることを感謝します。どうぞ助けてください。聖霊様、あなたに全てを委ねます。あなたが、全てを行ってくださるから、私たちはできますから、本当に感謝します。そして、あなたが栄光を受けてください。あなたが全ての栄光を受けてください。感謝します。そして、本当に期待をします。あなたが素晴らしい、結果を、この日本、登戸に見せてくださることを確信をします。初代教会がそうであったように、何千人という礼拝が行われます。日本で行われ、毎週行われ、何百、何千というセルフグループが、何万という一対一が行われて、すべての人があなたの命を生きること。そのようになることを確信をして、信じて、そして感謝をして、イエス様のお名前によってお願いします。アメーン。